本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記31章17節から51節となります。創世記31章17節から51節。そこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れてカナンの地にいる父イサクのところへ向かった。その時ラバンは自分の羊の毛を借りに出ていた。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。ヤコブはアラム人ラバンを欺いて自分が逃げるのを彼に知られないようにした。彼は自分のものをすべて持って逃げた。彼は立ち去ってあの大河を渡りギルアデの山地の方へ向かった。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。ラバンは身内の者たちを率いて7日の道のりを追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。ラバンはヤコブに追いついた。その時ヤコブは山地に天幕を張っていたが、ラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私を欺いて娘たちを剣で捕らえられたもののように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私を欺き、私に知らせなかったのか。タンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出しただろうに。しかもあなたは私の孫や娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。それはそうと、あなたはあなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。あなたがご自分の娘たちを私から奪い取りはしないかと思って恐れたのです。あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら、私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか、私たちの一族の前でご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブは、ラケルが盗んだことを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕、また二人の女奴隷の天幕に入っていったが見つからなかった。彼はレアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取ってそれをラクダの鞍の中に入れその上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで調べても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、どうか怒らないでください。私はあなたの前で立ち上がることができません。女の連れのことがあるからです。彼は探したがテラフィムは見つからなかった。するとヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに向かって言った。私にどんな背きがあり、どんな罪があるというのですか。私をここまで追い詰めるとは。あなたは私のものを一つ残らず調べて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったなら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私があなたと一緒にいた20年間、あなたの雌羊も雌ヤギも流産したことはなく、また私はあなたの群れのお羊も食べませんでした。野獣に噛み裂かれたものはあなたのもとへ持っていかずに私が負担しました。それなのにあなたは昼盗まれたものや夜盗まれたものについてまでも私に責任を負わせました。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。しかもあなたは何度も私の報酬を変えました。もし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何も持たずに私を去らせたことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられ、昨夜裁きをなさったのです。ラバンはヤコブに答えた。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。 この私の娘たちに対しては、または娘たちが産んだ子供に対して、今日私が何をするというのか。さあ今、私とあなたは契約を結び、それを私とあなたの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、それを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガルサハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。そしてラバンは言った。この石塚は、今日私とあなたの間の証拠である。それゆえ、その名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目の届かないところにいるとき、主が私とあなたの間の見張りをされるように、もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、娘たちのほかに妻をめとったりするなら、たとえ誰も我々と共にいなくても、見よ、神が私とあなたの間の証人である。またラバンはヤコブに言った。見なさい、この石塚を。そして、見なさい、あなたと私の間に立て、間に私が立てたこの石の柱を。本日は、ヤコブ家の出パダンアラムという題で、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。一言、お祈りして、始めたいと思います。愛する天のお父様、また、創世記からあなたの御言葉を聞くことができて、心から感謝します。4000年前に起こったことですけれども、この出来事が私たちに、つながっていると私たちは信じます。その時の信仰は今の時と全く同じです。どうか神様、それを、神様が語られたい福音、語られたい、グッドニュースを私たちに、語る、あ、私が、語ることができるように、私の口を清めてください。そして私たちがあなたの御言葉を聞くことができるように、私たちの心を整えてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子どもたちに質問しますが、一つの、質問です。もし例えばですよ、この礼拝の後にこのように、お父さんが聞きます。あなたに言います。明日福岡に引っ越します。早く準備して今日行きますと言われたら、皆さんどう思いますか？まず びっくりしますよね。次に、なんで引っ越すのって、福岡いいところだと思いますけれども、そんな遠いところをなんで引っ越すのっていうと思いますよね。実は先ほど、読んだ箇所で、同じようなことが、起こりました。お父さんのヤコブが12人の息子と1人の娘に、突然引っ越すっていうことを、決めて、それをそのように、伝えて、旅を準備をしたんですね。彼らは、パダンアラムっていう、ちょっとカタカナでちょっとイメージはしないできないかもしれない、千葉に住んでる人たち、千葉に、例えて、カナンというところに引っ越すっていうことになったんですよ。ルートで、いろいろ変わりますけど、1000キロ離れてるところなんですけれども、子どもたちはちょっと1000キロはちょっとイメージするのは難しいので、海浜幕張駅から福岡駅までの距離らしいです、 Google 先生によると。そして、これはもちろん電車ではないですよ。ラクダに乗って移動しないといけなかったんですよ。なぜ遠いところまで引っ越さないといけないのは、子どもたちと、同じ、皆さんも大人もみんな感じていることだと思います。まずお父さんのヤコブが、子供たちにこのように説明したと思います。まずは、自分が生まれ育った町と家族は神様のように愛してくださらないから。それは一つ目の、理由です。逆に いろんな形でその町とその家族がヤコブ家をいじめてしまいました。ですから、まあ、2番目に今まで安全に生活できた理由は神様が私たちを守り愛してくださったから、私たちここまで来れたと。ですからその神様がもっといい町、もっといいところを約束してくださったから、生まれ育ったパダンアラム、まあ、千葉を出ていかないとヤコブお父さんが子供たちに説明するんですよ。でヤコブの引っ越しは、まあ、クリスチャンになる決断に似てます。クリスチャンになることは生まれ育った世界から、まあ、天国という新しいお家、新しい故郷へ、引っ越すことを決めることなんですね。非常に不便です。クリスチャンになること不便です。非常に怖い判断、決断です。しかしこの世界が神様のように愛してくださらないから、神様が私たちのために素晴らしいところを用意してくださったから、私たちは天国へ引っ越すことを決めました。それを決めることが、まあ、クリスチャンになるっていうことなんですね。その意味を理解するために今日の聖書箇所を少しずつ見ていきたいと思います。創世記を初めて読む方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、簡単にこの書物を紹介したいと思います。創世記っていうのは聖書の、まあ、第一巻とも言えます。この、創世記は紀元前2000年ぐらいの人物について書かれている書物なんですね。まあ、当時人類は、まあ、自分たちの行い、自分たちの清さによって、まあ、もちろん天国に入ることもできませんし、天の祝福を得ることはできませんでした。それゆえに神様は、まあ、アブラハムとサラという夫婦に恵みの約束をお与えになりました。創世記12章では神様はアブラハムとサラに突然現れ、まあ、3つのことを約束しました。アブラハム家に約束されたのは、まあ、究極的に言えばアブラハムの一人の子孫が、まあ、天の王家に入れられ、天の王国、まあ、御国のためにとして民として数えられ、天の約束の地を相続するということだったんですね。そしてその一人の子孫、まあ、新約聖書を読むとそれがイエス様なんですけれども、イエス様を信じれば私たちも同じように天国を相続することができるっていう話なんですね。それは、まあ、紀元前2000年の信仰でしたし、今の信仰と全く同じです。本日の箇所はそのアブラハムの孫ですね、アブラハムの孫のヤコブについての話です。ヤコブには神様が約束してくださったカナンの地がありましたが、パダンアラムに住んでいました。パダンアラムっていうのはヤコブの牧者、まあ、ヤコブの牧者として羊飼いとしてのキャリアが始まった町なんですね。パダンアラムは、まあ、一目惚れして結婚したラケルと出会った町です。わんぱくな12人の息子たちと一人娘が生まれた町、自分のビジネスが大成功した町、ヤコブは20年もかけて自分と自分の家族のアイデンティティを、まあ、パダンアラムで、まあ、築き上げたんですね。まあ、ボカネグラ家、私にとっては、まあ、まあ、千葉市っていうそういうものなんですね。彼はカナン生まれでしたが、パダンアラムは自分の故郷と言えるほどの親しい思いがあったと思うんですよね。しかし本日の箇所の17節から18節ではヤコブはパダンアラムから離れる決断をしたんです。繰り返しになりますけど、ヤコブ家の決断は私たちがクリスチャンになる決断と非常に似てます。クリスチャンになることは自分が生まれ育った世界観、自然に身につけた価値観、文化をそこを出てイエス様が約束してくださった天の約束の地へ向かうっていう、そういう決断です。私たちがヤコブ家のようにそのような決断をしたとしても、私たちもまたヤコブ家のようにまだまだ、まあ、未熟なところはもちろんあります。この箇所を通して神様がそのようなところをどのように補い、 どのように成熟させ、どのように恵みを持って導いてくださるかが分かると思います。共感できる部分がたくさんあると思います。まあ、今日は3つのポイントに沿って本日の箇所を見ていきたいと思います。まず1つ目の、適用ポイントですかね。これです。自分の故郷を出るということは恐れを伴うものなんです。故郷を出ることは恐れを伴うこと、それは当然のことです。それゆえに私たちの恐れが罪に走ってしまう時があります。でこの箇所を通してヤコブとラケルの恐れを見て、この、適用ポイントを見ていきたいと思います。神様はヤコブに、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい、私はあなたと共にいると命令されましたが、どのように約束の地へ帰るか、またどのように ラバンに伝えるかは、ヤコブに委ねられました。でヤコブはどのような道を選んだのでしょうか。20節21節ではこういうふうに書いてあります。ヤコブはラバンを欺いて、自分が逃げるのを彼に知られないようにした、彼は自分のものをすべて持って逃げた。彼は立ち去ってあの大河を渡りギリアテの山地の方へ向かったと。創世記読んでる中で、ヤコブらしいやり方だなってすぐ分かります。なぜかというと、ラバンは騙したんですね。ヤコブはラバンの心を奪ったっていう、そういうふうに直訳できるんですけれども、ヤコブがラバンを欺いた、または騙したことは、ヤコブが隣人のラバンを自分自身のように愛さなかったっていうことですね。罪を犯してしまったっていうことです。神様の御心ではなかったとは、はっきり言えます。しかし皆さんもヤコブがラバンを騙した理由は分からなくもないと思います。20年間もヤコブを、そのラバンっていうのは義理の父なんですけれども、義理の父がラバンを20年間も騙し続け、奴隷として扱っていたその父ラバンが、そう簡単にヤコブ家を自由にさせるはずがないと、もちろん私たちは考えられます。ラバンが自分の娘たちを私から奪い取りはしないかと、ヤコブは恐れていたんですね。怖かったんですよ。ですからヤコブは神様の御心に沿っていないけれども、自分の愛する妻たちを失うことを恐れ、ラバンを騙したんですよね。罪深い手段を選んでしまいました。ラケルも同じようなことをしてしまいました。19節、その時ラバンは自分の羊の毛を借りに出て行った。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。テラフィムって何ですかっていう、分かんないですね。私も分かんなかったです。テラフィムっていうのは自分の家庭に置いてある、偶像です。日本でいうとカバンに入れられるような、ミニ仏壇みたいな、仏壇大きい、ミニの仏壇です。またはお札っていうんですかね、のようなものです。どこでも持っていける、お守りみたいなものです。ラケルはヤコブの神様により頼むことも決めたのにもかかわらず、なんで偶像を盗んだのかっていう、そういうふうに考えられるかもしれません。ラケルの立場を考えてみてください。夫のヤコブの神様が、不思議な出来事を通してヤコブ家をラバンから守り恵んでくださったことはもう確かなことです。皆さんそれは分かってると思います。そして約束の地を与えてくださることもラケルは信じていました。それは信仰があったということは言えます。しかしパダンアラムから約束の道まで1000キロやりましたよ。1000キロ大事な12人の息子と一人娘、そして自分たちの全財産を持って盗賊やコヨーテっていうのは怖い犬ような、野獣ですかね、そういう野獣がいて、水も食べ物もない1000キロをもう移動する必要があったんです。ラケルは万が一ヤコブの神様が守ってくださらない可能性があるなら、保証、お守りとして、保険みたいなものとして、小さい頃から拝んでいた、偶像を持っていこうと、考えたと思うんですよね。ラバンが盗まれた偶像を探していた時、ラケルはうまい嘘をついて、自分が盗んだ偶像を隠しましたと。言いたいことは、もう 恐れを持って罪を犯してしまったということですね。ヤコブとラケグが神様の御心に沿わない方法を選んでしまった理由は、神様がヤコブ家に大まかな救いを与えてくださることを信じられましたが、具体的な細かいところまでは守ってくださらないだろうかと彼らが思ってしまったんですよ。つまり神様の20年間の精密で誠実な守りを覚えて神様により頼むことよりも、ラバンの悪質な反撃と荒野の険しい道への恐れの方が大きかったんですよ。恐れが大きかったから罪深い手段を選んでしまったと。いかがでしょうか。皆さんも私もヤコブとラケルのように、自分の質パダンアラム、そしてそれに伴う恐れによって罪に走ってしまうようなことはありませんか。自分の身を守るために身心に沿わない手段を選んでしまった、または選んでしまっていることがないでしょうか。それはどんな手段でしょうか。私たちは険しい義の道を選ぼうとするとき、なぜ神様が脱出の道を備えてくださるということを信じるのが難しいのでしょうか。ぜひ考えてみてください。私も考えさせられました。なんでだろうっていう。しかし感謝のことに、私たちが恐れによって罪に走ったとしても、神様は変わらず脱出の道を備えてくださったんですよ。そういう罪深い手段を選んだとしても、神様も、まだ脱出の道を備えてくださったんですね。出パダンアラムの神様は出エジプトの神様なんですね。クリスチャンの方がその意味は分かると思うんですけど、簡単にちょっと説明したいと思います。ヤコブ家は、密かにパダンアラムを出ましたが、ラバン、父ラバンはどうだったのでしょうか。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。ラバンは身内の者たちを引き、身内の者を、ちょっと待ってね、引いて、日本語勉強中です。引いて、よかったです、ごめんなさい。引いて7日の道のりを追っていき、ギルアデの産地でヤコブに追いついたっていう意味ですね。地図を見るとギルアデの産地は約750キロ離れているところなんですね。これが地図なんですけれども、右上パダムアラム、左下が約束の地なんですけれども、もう4分の3ぐらいにもの追いついたんですね。4分の3のところぐらいでラバンがもう追いついたんですけれども、約束の地の入り口前までラバンはヤコブ家を追いかけたんですよ。この距離だけを見るだけでラバンは相当怒ってたっても分かってますね。怨念を晴らすために復讐に燃えていたっていうのもその距離だけで分かりますよね。この場面は出エジプト記14章の内容と実は非常に似ています。銃の災いで完全な敗北を経験したエジプトの王がヤコブ家を奴隷制度から解放したのですが、その怨念を抱いていたエジプト王は心変わりをしてヤコブ家を追及し、彼らをまた奴隷にしようと復讐を考えたんですね。でラバンのヤコブ家の追及はエジプト王ファラオの追及の兆しとも言えます。神様は敵の復讐が来ることはもちろんご存知ですし、全く恐れていません。しかし神の民はそれを見てしまうとさらにパニックに なりますよね。敵軍が、で復讐しに来たエジプトの王ファラオが迫ってきた時の神の民の反応をちょっと読みたいと思います。皆さんも共感できるところもあると思います。エジプトのファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているのではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。 エジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったのではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。ちょっと意地悪ですね。だけどパニックになるときはそうなってしまうときはありませんか。私たちの恐れが神様に対する怒りに進化してしまうときがあります。創世記31章25節のヤコブがどのように反応したかは分かりませんが、ラバンがヤコブに追いついて殺気に満ちたラバンの身内に囲まれたとき、ヤコブ、ラケブ、レアはどう思ったとでしょう。私たちが絶対絶命な状況に置かれたとき、私たちはどういう思いを抱くのでしょうか。出エジプトで神の民がエジプト軍に包囲されたとき、神様の代表として、モーセはこう民に促しました。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日、今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさいと。そしてその後、神様が、結構有名なシーンですけれども、神様が海を割られ脱出の道を備えてくださいました。ヤコブ家もここでも同じです。私の想像、これも私の勝手な想像かもしれないですけれども、剣と弓を持ったラバン家に包囲されますと、ああって、そして顔からさっきと怒りがもうにじみ出ているラバンが、剣を振り回しながらもこう話し始めますと、何ということをしたのかと。私を欺いて娘たちを剣で捕らえられたもののように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私を欺き私に知らせなかったのか。タンバリンや叩き琴で喜び歌ってあなたを送り出しただろうに。しかもあなたは私の孫娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私にはあなた方に害を与える力がある。そして長い沈黙がありますと。これを私も、ちょっとドラマチックに言ってる沈黙があって、ラバン家が、剣と弓を構えて、もうヤコブ、レア、ラケル、心の中で、ああ、もうダメだと。の善悪を論じないようにせよと告げられた。つまり銃の災いを引き起こされた王様がラバンに、私の民に手を出すとはいい度胸だなと、夜道には気をつけろと、とおっしゃり、ジャイアンと出会った、出会ってしまったスネ夫のようにラバンの態度がコロッと変わるんですよ。ヤコブ家の見えないところで神様が働いてくださり、出エジプトのように奇跡的な脱出の道を備えてくださったんですよ。忘れていけないのは、神様はただ約束してくださったことを、そして20年間を果たし続けてくださったこと、その日も同じように果たしてくださっただけだということです。ヤコブがそれなのにあなたたちの父は私を欺き私の報酬を何度も変えた、しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかったというほど、ヤコブ家は神様が脱出の道を常に備えてくださることを知っていました。それにもかかわらず、ヤコブ家が罪に走ったとしても、神様は変わらず脱出の道を備えてくださった。パダムアラムの神様は約束を破らない出エジプトの神様なんです。私たちの神様です。私たちはどうでしょうか。私たちは出エジプト以上の救いを経験しています。十字架のような絶体絶命の状況からイエス様が力強い脱出の道を備えてくださったんです。死からの脱出、罪の裁きからの脱出、サタンの支配からの脱出。ですから私たちがまだ敵に包囲されるとき、絶対絶命の状況に置かれるとき、私たちが恐れることは、 私たちの選択の機会なんです。恐れっていうのは私たち実は選択できるんですよ。選ぶことができます。私たちが見えないところで脱出の道を備えてくださっている出エジプトのイエス様を信じ恐れずに待つか、それとも脱出の道が見えないゆえに恐怖に問われるか、どっちを選ぶか。感謝のことに、たとえ私たちが誤った選択をしてもイエス様は脱出の道を備えてくださいます。それはもう感謝ですよね。それは最も驚くべきことなんです。どっちを選ぶかっていうのは私たちの驚きではないんですよ。どっちを選んでも神様が備えてくださるっていう憐れみなんですね。私たちに脱出の道が与えられるとき、私たちはどうするべきでしょうか。これが最後の適用のポイントだと思います。神様の脱出の道が明らかにされるとき、私たちは悪が圧倒されるときをお祝い、神様が私たちの苦しみの労苦を顧みられたことを感謝し賛美するべきなんですね。ヤコブ家に復讐を下すことができなかった、いやできなかった結果、やけくそになったラバンはヤコブを20年間苦しみ続けたのにもかかわらず、まるで自分が被害者のようにヤコブを全面的に訴え続けます。なんか聞いたことあるんですけれども、加害者はなんか前に、被害者妄想を持って加害するっていう、そういうような、聞いたこと、同じ現象だと思います。そして自分が被害者だから、ラバンはヤコブ家を恥ずかしめるようなことをします。小さなお守りを探すためにヤコブ家のものを一つ残らず調べて、ヤコブ家のものを荒らしたり、何の根拠もない法的な、契約を押し付けたりしたんですけれども、ラバンは敗北したが、怨念を晴らすためにヤコブ家を攻撃し続けたんですよ。しかしこの話のポイントを見失わないでいただきたいです。そのようなことがあったとしても、正義の神様はラバンの悪を完全に圧倒したんです。神様のあまりの強さに手も足も出なかったラバンはもう完敗でした。そしてラバンの振る舞いを見たヤコブの怒りのスピーチがこの話のクライマックスなんですね。それをもう一回読みたいと思います。私にどんな背きがあり、どんな罪があるというのですか。私をここまで追い詰めるとは。あなたは私のものを一つ残らず調べて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったなら、それを私の一族と私、あなたの一族の前に置いて、彼らに私たちの二人の間を裁かせましょう。私があなたと一緒に行った20年間、あなたの目羊、目ヤギも流産したことはなく、また私はあなたの群れの、お羊も食べませんでした。野獣に噛み裂かれたものはあなたのもとへ持っていかずに私が負担しました。それなのにあなたは昼盗まれたものや夜の盗まれたものについてまでも私に責任を負わせました。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間もあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。しかもあなたは何度も私の報酬を変えました。もし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる神が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられ、昨夜裁きをなさったんです。ヤコブの話を聞くと、ラバンがどれほど被害妄想だったとしても、ラバンはとんでもない不義と悪をヤコブに行ったんです。神様の裁きはヤコブの救いでした。もう一回言います。神様の裁きはヤコブの救いなんですよ。その裁きと敗北を受け入れなかったラバンに対して、ヤコブは正しく怒っていたんです。 善と悪、義と不義の存在を信じない人は救いの必要性を感じないと思います。そういうふうに、そういう必要性を感じない人は救いを必要としないと思います。しかしヤコブのように長年悪に迫害され、迫害さえ騙し続けられ苦しめられた来た人には、悪が裁かれる日は救いなんです。悪が裁かれる日は私たちの救いなんです。悪が裁かれるということは、神様が私たちの苦しみと私たちの労苦を顧みてくださる証拠です。ヤコブが経験した神様の救いは、悪質なラバンが裁かれた日なんです。奴隷制度から解放されたヤコブ家が経験した神様の救いは、悪質なファローが裁かれた日なんです。私たちが経験した神様の救いは、腐敗した社会、冷酷に私たちの命を奪うし、私たちを騙し続けるサタンが裁かれる日なんです。ですから、よみがえりの日に悪が裁かれるとき、パオロはヤコブと同じように裁きの日をこのように祝うんです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法で、しかし神様に感謝します。神は私たちの主キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。いかがでしょうか。私たちは悪が圧倒されたこと、そして神様が私たちの苦しみと労苦を顧みられたことを感謝し賛美しているでしょうか。ラバンのように敗北を認めないこの世と、サタンが私たちを訴え続けても攻撃続けても、私たちは感謝し賛美し続けます。お祈りします。愛する天のお父様、ヤコブ家の脱出を見て、神様が私たちを愛してくださり顧みてくださることを心から感謝しています。神様、私たちは、この世をもちろん馴染んでいます。私たちが生まれ育ったところなんですけれども、神様のように私たちを愛してくださって、愛していません。ですからどうかこの世を出て、神様が愛してくださることを信じ、神様のもとへ行くことが、神様のもとへ向かうことができるように、どうか神様、勇気と信仰をお与えください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。